ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストのコーナーです。今日のゲストは NPO 法人ジャングルジム理事長の竹内由美子さん、そして理事の美沙さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、竹内さんはもう何年も前に出ていただきましたよね。
そうですね。
はい、その時も映画の宣伝でしたかね。
そうですね、過去2回出させてもらってると思うんですけれども、
じゃあ3回目。
そうですね、3回目になると思います、
はい、ちょっと間が空いて、
ちょっと間が空きましたね。あの最初サマーキャンプ、
はい、
あ、そうだそうだ、はい、そのことで連絡を、
そうですね、
はい、
新聞を見て私が提案したんですね。
はい、ありがとうございます、
はい、で今回ですね、12月11日の日曜日、まあ、一宮市ではありますが、一宮市木曽川文化会館、美祭神金ホールでドキュメンタリー映画空の約束、上映会&講演会感謝祭ということで開催されるということですが、
はい、
まあ、よくこの番組でも話題にしているかっこちゃん、山本勝子さんが出てくる映画ですね。はい、ね、
はい
はい、じゃあこの映画の紹介も含めて、まずはジャングルジムについて、はい、まあ、前も番組でね、はい、紹介していただきましたけど、はい、どんなところなのかと、日清にあるんですよね。
そうですね、はいはい、私たち の始まりっていうのは、うん、日清市の療育施設すくすく園の在園卒園のママ7人で、はい、すくすく会というね、名前のお茶会から始まった会なんですね、
はい、
はい、でなので初めは障害を持った子どもの家族とその支援者のためにこういろんなイベントをやったりとか勉強会したりとか、地域や年齢障害の枠を超えて親交を深めて、うん、誰もがのびのびと暮らせる社会を作ることを目的に集まってたんです、
はいはい、ということはすくすく園だから小学校に入る前ですか。
そうですね、小学校に入る前の子どもたち の親御さんと、はい、本人ってことになりますね。
なので、はい、由美子さんのお子さんも実は障害があるんですよね。
そうなんですね、うん、ごめんなさいね、私の子供の話をちょっとするのを忘れてしまったんですけど、私の子供は自閉症と知的障害を伴う、うん、障害を持っています、うん、はい、
でそれがじゃあ何年ぐらい前のことですか。お茶会は、
そうですね、お茶会として始めた時は学徒は5歳でした。
はい
はい、
その5歳の学徒くんが今は
17歳になりました。
じゃあ、はい、12年ほど前のことですね。
そうですね、はい、あっという間ですけどね、
は
い、
でその頃美沙さんはここには入ってない、はい、
すくすく園の方に、すくすくのその会の方には入ってなかったんですけども、由美子ちゃんと幼なじみというか、もう若い時からのお友達 で、だから学徒さんが生まれる、うん、時からもうずっと見てきてます、
うん、はい、なるほど、だからそういう話もよく知ってて、はい、でお茶会からこう団体を立ち上げようっていうのは、
はい、
はい、
そうですね、すくすく会のお茶会としては1年まずやって、うん、その後に、まあ、すくすくって名前もなんだからって言ってみんなで相談して決めたのがジャングルジムという名前なんですね、
うん
はい、で、ジャングルジムっていうのはなぜつけたかなというと、まあ、公園の中の遊具で唯一みんなで遊べる遊具で、うん、子どもたちも親も顔を上げて上がっていこうっていう意味で、うん、ジャングルジムとつけました、
はい、
でそれで、まあ、6年ぐらいいろんな活動をそのままさせてもらったんですけれども、うん、2011年の5月に NPO 法人として新たにスタートをさせていただきました、
うん、でこれはじゃあ、まあ、いろいろ活動が積み重なったことによって、はい、そうですね、NPO を取得した方がいいんじゃないかと。
そうですね、はい、
でその時に美沙さんは、
私は理事として協力をさせていただこうということで、 関わらせていただこうと思いまして、ずっと一緒に活動を、まあ、影、本当に影なんですけども、縁の下で頑張って、はい、はい、見てきたんで、
はい、でこれはじゃあメンバー決めるときに、もうぜひ入ってもらおうと。
そうですね。ミサさんは、子供さんはね、健常のお子さんなんですけれども、私たちがこういろんなこう遠足やったりバーベキューやったり、キャンプしたりとかね、いろんな活動をしたんですけど、その都度手伝いに来てくださいまして、
素晴らしい、
はい、ずっと応援してくれてたんですね。なので理事としてもぜひということで声をかけさせてもらいました。
楽しく。
楽しくしております
。
そう、もうだいぶ前にね、はい、このこれやるかなって言って、まだチラシがはっきりできてないか、白黒の、
白黒の
私に、ここのスタジオまで届けてくれて、ね、はい、そうなんです。で、2011年に法人化されて、今やってる事業というのは、
はい、はい、はい、今は支援事業として、日中一時支援事業と、はい、放課後のデイサービス、はい、そして、地域活動支援センター、として、3つの事業所を運営させていただいています。
はい、はい、もうこれ番組聞いてる方は結構意味が分かってる方も多いかもしれませんが、ね、まず日中一時支援事業っていうのは、はい、どんなことやってるんですか。
はい、日中一時支援事業っていうのは、基本的には保育者の方のレスパイト事業になるんですね。はい、なので、ご本人さんのことに関しては基本的には命を預かって、楽しくその時間を過ごす、でその間に保育者の方は安心して、いろんな活動をしていただくっていうのが一番メインの事業にはなってます。ただうちのジャングルジムの場合はもちろんその療育施設の集まりから始まったってこともありますので、小さなお子さんを今は西にすくすく園という大きなね事業所があるんですけれども、そこのお子さんや保育園や幼稚園に行っているお子さんを終わった後にお預かりをして、はい、そして、ご自宅までまた、はい、送りに行くような、はい、そんな事業になってます。これは市の単独事業になるんですね。で、放課後デイサービス事業、はい、これは老人の方もデイサービスっていう言葉をよく使ってると思うんですけれども、こちらの方は小学校1年生から18歳までのお子さんを、はい、こちらは療育する場になっているので、ご本人一人ずつに個別の支援計画というものを作りまして、その子に合った進め方を考えた上でプログラムをして療育をしていくというそんな事業になってます。これは国の事業ですね。
預かるだけじゃなくて、はい、個別活動いろいろ書いてありますが、アートがあったり、
そうです、ね、
クラフトソーイング、習字、はいはい、いろいろその子に合ったことをやってるってことですね。
はい、毎日毎曜日違うことをやってるんですけれども、
はい、なるほど、はい、そして、はい、地域活動支援センター、
はい、はいはい、この地域し、活動支援センターワンダー塾っていう名前をつけてるんですけれども、こちらの方は市の単独事業になりまして、国の事業ではないんですけれども、中学生高校生になると、やはり将来の自立をね、考えた取り組みを、しっかりやっていかなければいけないと思うんですね。で、ここからさらにもう一つ大人になっていく、高校生だけじゃなくて18、19歳の子たちまでを対象にしているんですけれども、専門的なことをね、人生の余暇のことだったり、いろんな仕事をしていく上でのスキルだったり、そういったことを、ね、多角的に自分から自主的に学んでいくっていうような場所を、はい、作らさせていただきました。
はい、すごいですね、それぞれ、
はい、
でも本当にこう信頼のおけるスタッフさんが
そうです、ね、
いらっしゃる。
そうなんです。それがなければね、できませんね。
そうですね、はい、どこももう割といっぱいなんですか。
そうですね、
店員さんは
うちの方は、日中一時支援は定員15名、
はい、
で、放課後デイサービスは20名、
はい、
一般的には10名なので、その場合の枠を取っています。で、地域活動支援センターの方は10名なんですね。ただ1日という形になるので、登録者数は今160人ぐらい、はい、登録していただいています。
日程をじゃあ調整しながら、
そうです、ね、
この日行きたいと言って、はい、そんな感じなんですね。
はい、
で、まあ、楽しいイベントもいろいろやってるんですよね。
そうですね、あの、うん、
クリスマス会とか、
ま、以前よりはね少しね数は減ってきましたけれども、うん、まあ、クリスマス会をやったりとか、うん、あとあの大学生の、うん、あの中にあのジャングルの、サークルみたいなのがあるんですよ。で、それをシュクグルさんというね名前がついてるんですけれども、うん、まあ、そのサークルと一緒に、うん、あのこう年に2回か3回、うん、あの、まあ、大学生がいろんなプログラムを考えてくれて、うん、話し合ってで、うん、子どもたちと一緒にあの一日を過ごすというような、うん、あのこともずっとしていますね。
へえ、はい、すごいですね。じゃあそういう、まあ、イベントとかには、はい、ミサさんも、
はいはい、
参加させてお手伝いして、
はい、いただいてます。
実際どうですか、子どもたちと接して。
子どもでもあの私はその全然かあまり障害があるとかないとか、うん、考えてないので、うん、通常に子どもの扱うように、うん、あの接してますので、うん、子どもたちもすごいあの元気に、うんうん、やれるしできるし、そのやっぱりあのでなんかできるできないとかあるんですけど、うん、あの楽しくやっているので、子どもたちだったらでもキャンプにしろ、うん、クリスマス会にしろ、うん、子どもたちがすごく楽しく活動しているので、はい、もうそれを見るのが楽しくて、
うん、楽しい場なんでしょうね。
はい、そう、それで、うん、毎回関わらせてもらってます。
で、あとあの、いろいろなこう市の、 あの冊子福祉ガイドとか、ね、はい、委託を受けて作っているっていう、はい、
そうですね、それもあのジャングルジムの大きな特徴の一つかなと思うんですけれども、まあ、あの私たちあの始まりは親の会から始まっているので、うん、当事者としてできることっていうコンセプトをすごく大切にしているんですね。で、7年ぐらい前にあのスペシャルニーズガイドブックっていう、うん、子どものことに特化した、うん、あの冊子を一冊作らせていただいたんですけれども、うん、まあ、そこから始まりまして、
うん、ものすごく見やすいんですよね。
はい、ありがとうございます。はい、で今はねあのもう増刷もなくなって、うん、あの冊数ももうないんですけれども、うん、それをきっかけにあの日進市 の、 あの福祉のガイドブック、う
ん、
あの
これいただきました。この間ゲストさんが持ってきてくださいました。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。うん、あのそこから始まって長久手市さんの、うん、はい、ガイドブックの方もさせていただいたりも、
この福祉ガイド、
はい、しています。
すごいですね。はい、まあ、いろんな分野であの得意な方がいるんですよね、このジャングルジムの中には。
もちろんそうなんです、うん、私一人でできるわけではないので、はい、そうなんです。あのうちの副代表がね元デザイナーっていうのもあるので。
そうなんですね、
はい、
前も言われてましたね。
はい、全部ねデザインをさせていただいて、はい、構成もさせていただいて、はい、やっております。は
い、そしてあのいよいよこの空の約束、
はい、
12月11日にあるんですけど、はいはい、これあの上映会だけじゃないんですね。
そうですね、はい、あの講演会というかね、はい、ちょっとこうお話をしていただけるような場がありますね。うん、ゲストの方が、はい、まあ、私も一応ゲストの一人かなという感じなんですけれど、はい、あの、まあ、ゲストが3人、はい、いまして、はい、
この3人の方なんですが、まず、山本勝子さん、かっこちゃん、
かっこちゃん、
はい、このかっこちゃんは、映画に出てる、メインで出てる。
そうですね、メインで、はいはい、あの出ています。あのかっこちゃんを基本的には追っかけたドキュメンタリーになっていますので、
なんか不思議な方ですよね。はい、
そうなんです、すごくね、すごく不思議な方なんです。
そうなんです。
はい、あの例えばって話を聞いていただけるとたくさん出るようになって
、短く例えば一つどんな感じですかね。
もうね、あ、じゃあ短く一つあの、ま、どんな人とでもすぐ仲良くなっちゃう方なんですよ。
そう、
うん、で、あの、ま、私はあのかっこちゃんと出会って一番こう影響を受けたちょっとエピソードっていうのがあるんですけど、はい、ちょっとだけ話しても大丈夫です。
はい、大丈夫です。
はい、あの私たちあのイベントをね、あの、うん、上映会もあのたくさん数多くさせていただいてるんですけれども、うん、あのその時は大阪の方にちょっと行かせていただいてまして、うん、で、あの、まあ、かっこちゃんの同僚で、うん、あの倒れた方がいらっしゃって、うん、でその方を支援する、うん、で まあ、取り組みをかこちゃんがされていて、で、かこちゃんの描いた絵を1枚1000円で、
はい、
はい、その人がもう植物状態になられたので、
は
い、
ミアプーです
、はい、映画にもなりましたね、はい、僕の後ろに道はできるっていう、はい、で彼が倒れた時にすごくこう入院費がかかるんですね。で、まあ、それでみんなで支援をしようっていうイベントを開いたんです。で、まあ、皆さんお金を、ね、出して、まあ、絵を買ってくださったりとかして、で箱の中に山積みにこう千円札がなっていくわけですよ、1枚千円なんで、
はい、
はい、で、まあ、あのコーナーがその映画も上映したんですけど、上映する場所ちょっと離れたんですね。でそこの箱にこう山積みになっているものが置きっぱなしのまま、まあ、映画が始まっていくわけですよ。で私はもう心配で映画どころじゃなくて箱から離れられなくて、でしまいには持ってきてなんて言われてないのに箱を2つ抱えて受付まで持ってってやっぱり心配で置いとけませんっていうふうに言ったんですよ。そしたらかっこちゃんが、ゆみこちゃんっていいのよって、もし持っていかれたら必要な方が持っていかれてるのって、うん、で私もミアプも必要だけれどもそれ以上に必要な方がきっと持っていかれるんだから、大丈夫なのよ、ゆみこちゃんって。
いや
もう私それですごく、まあ、感動とか腑に落ちて、そう、
なんかすごい納得ですね。
納得ですよね。
そうなんです
よ。やはり全てのことがね、つながってとか必要なことが必要なように行われてるっていう、はい、今回の映画もいつかいい日のためにあるっていうのが一番大きなコンセプトなんですけど、はい、それにつながっていくかなっていうような、はい、ちょっとなんかすみません、
またね本当に声も可愛らしいね。
そうなんです、
引き込まれちゃう、
もう10年経ちますけど
虜になってしまう、
本当に確かに、
はい、
そして、まあ、由美子さんもなんですが、はい、岡野真紀夫さんという方が出られるんですね。
そうなんです、はい、
この方は有名な吉村委員の、はい、
う
ん、
そうですね、
府長さん、元府長さん、
元府長さんで、
ええ、
はい、まあ、映画生まれるっていう映画があったと思うんです、うん、はい、瀬戸の方でも上映会が、はいはい、
私がね終わり朝日でね、は
い、
やりました、
はい、終
わり朝日でもね、
はい、
はい、私も実は日清で上映を、ね、はい、はい、させていただいたりとか、はい、まあ、そういったつながりが生まれるような素晴らしい映画だったんですけれども、うん、まあ、そこ の吉村委員という有名なねお産の施設があって、うん、でその方が今まあ、こうやめ、まあ、うん、そこは離れているんですけれども、うん、はい、まあ、お産の家っていうね自然のお産が、うん、人の人生全体にわたって大きな意味を持って、うん、人が本来持つ力のすごさと内側に宿る神々しさをお産の中に取り戻すことをしていきたいってことで、うんうん、新しくこう育みのね里っていうのをね、なんかこう作られるってことで、でぜひね まあ、今回のこういった、はい、空の約束っていうのは、うん、命が紡ぐ愛の歌っていうサブタイトルがあるんですけど、うん、それにこうつながっていくんじゃないかなっていうことで、うん、ゲストとして呼ばさせていただきました、
はいはい、そして由美子さんが出演するんですが、
はい、
ガクト君とともに映画に出演しているという、うん、
そうです ね、
ね、
はい、
これもすごくこういい出会いでしたよね。
そうですね、はい、この映画は山本勝子さんを、ね、うん、かけたドキュメンタリー映画なんですけど、その前に4分の1の奇跡というね、
う
ん、まあ、それも瀬戸でもね、
はい、
上映をさせていただいたりとかして、はい、まあ、それをきっかけに私はかっこちゃんとかと出会っていくんですけれども、うん、まあ、その、出たことをきっかけに第2作の方で、うん、この、自閉症のこう揺れる、
うんう
ん、跳ねる、
はい、
そういった動きが祈りの、インドでしたっけ、
ペルーです、ね、
ペルー、
はい、
ペルーの方の祈りの動作と同じ、似てるじゃないかって、
うん、
じゃないかって、彼たちはもしかしたら祈ってるかもしれない、うん、まあ、そんな風にカッコちゃん考えるわけですね、
うん、
でそのシーンを撮りたい、
うん、
でもそんな簡単にやっぱり頼めることじゃないってことで、カコ、うん、ちゃんはねもちろん元養護学校の先生なので、うん、たくさんのお母さんは知ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと頼みづらい話じゃないですか、うん、で申し訳ないけどガクト君のトライしてもらえないかなっていうことで連絡が来まして、うん、それで撮影班が
来て、
はい、うちの方に来てくださって、で、まあ、そう簡単に飛ばないですよね。
構えちゃいますよね。
はい。で、その待ってる間に、まあ、こう監督といろんな話を私がするわけですよ。で、その話してるところが、まあ、映画になると思ってなかったんですけれども、全てこう撮られてまして、
すごく自然な映画。
お兄ちゃんも出てましたね。
そう、お兄ちゃんの。ヒロト君もね。そうなんですよ。お兄ちゃんの話も、その時に雑談じゃないですけど、させてもらって、お兄ちゃんの、まあ、こんなことがあったんですよっていう話をさせてもらったら、それも映画になってて、
素晴らしいですね。
中の30分間を、はい、出させてもらう形になったという、
ぜひ皆さん楽しみに見ていただきたいと思います。ですから、映画も見れて、この3人のお話も聞けてということで、とてもお得ですよね。で、前売りだと、一般2800円、はい、当日よりも500円安い、
はいはい、そうです ね、はい、
でペアだと2人で5000円だから、はい、まあ、さらにまた安い、
はい、
で中高生が前売り1500円、はい、小学生以下は無料ということ で、
はい、
でね、ハートオブミラクルが、主催ということで、ハートオブミラクル会員というのがあるんですね。
そうですね、
の方は、はい、当日ちょっとキャッシュバックがっていう書いてありますが、もうでも今割と申し込みがどうでしょうかね。
そうですね、今回ちょっとスタートがね遅れちゃってるようで、まだまだ席があるんです。
席あります。はい、ぜひぜひ
ぜひぜひ
ぜひ、
ね、また映画を見られた方もまた講演会があるので、ね、一回見たんだよっていう方も楽しめますよね。
そうですね、この映画自体が2008年に初上映されてるので、ね、見た方も、
結構忘れてたりしますもんね。
そうなんですよね。
ぜひぜひ皆さん、はい、ちょっと私たちの話の中から想像して、はい、ね、不思議なかっこちゃんと、ね、はい、映画を感じていただきたいと思います。
ここチラシのここの書いてあるこのかっこちゃんの言葉なんですけど、はい、言葉、これがとても私は好きで、はい、ちょっと最後の部分ちょっと読んでもよ、あ、ともみさん読んで、
私のどっから読みましょうか。
ここから全部読んでほしいんですけど、本当時間取ったら通常ここから
楽しいことから
、はい、ここをみんなに知らせてあげたい。
楽しいことも苦しいことも悲しいことも嬉しいことも、雨や雪や月の光が空から降ってくるように、手を広げて受け止めていけばいいんだね、ということですね。
ありがとうございます。
これがもう万人に通じることかなって。
そうですね、まあ、逃げたくなるけども受け止めていくっていう大事かもしれませんね。
そうですね、
お金持ってかれてもねいいのよっていう気持ちですから。
そう
なんですよ。
はい、もう私もカッコちゃんと出会って生きるのがすごく楽になりました。カッコちゃんだけじゃないですけどね、うこういった映画とかね、映画を通じて出会った人。
そうですね、はい、だってなんか自分のことだけじゃなくて人のことまでやっちゃおうって気になったってことですもんね。
はい、
寄り添いたいというか、う寄り添えるよねっていう、当時当人の苦しみは分からないかもしれないけど絶対寄り添えるよねっていうのがすごく伝えてるというか伝わる映画ですよね。
なんか2月19日に、はい、まあ、ちょっと先ですけど、
はい、
由美子さんが出演するものがあるんですけど、次年、はい、カフェって、そこに、
はい、
はいはい、由美子さんのプロフィールのところに書いてあるんですけど、
はいはい、
ね、生活の質、知能指数の向上ではなくて、はい、生活の質の向上を合言葉に切磋琢磨の日々を送るって書いてあるんですけど。
そうですね、はい、これは自分のね、その自閉症の学徒を育てるときに、もう常に心に留めながら、毎日を生きてるって感じなんですね。はい、
本当にそうなんですよね。例えば算数ができて、国語ができて、でももしかしたらその子にとっての生活の中には、
はい、
そういうことよりももっと大事なことが、
ね、はい、そうなんです、
あるっていう、
はい、
言葉が出たのも突然
そうですね、あの学徒の方は、うん、本当にあの言葉がないまま、うん、小学校に上がらせていただいたような状況だったので、うん、あのもちろん言語療法とかね、発達教室とか、うん、そういったのは2歳ぐらいからこうずっと通いまして、うん、あの努力もしたんですけど、うん、本当に出なくて、うん、であのまあ、5歳までに出なかったらもう出ないかなとか思ったんですけど、うんうん、あのまあ、小学校2年生の12月に雨がねたくさん降ってて、扉を玄関の扉開けて、私が、あ、雨だ嫌だなってついちゃったんですね、うん、そしたらガクとか喜んでるって言ったんですよ。それが初めて、私もみたいな、何が起こったの、
文章になってる
し、ね、そうだから、あの飲みたい食べたいとか欲求の言語じゃなくて、喜んでるって、
うん、え、2語文ですよ、
2語文そう、ね、自分のことじゃないんだみたいな、そう、木が木なんだみたいな、
そうですよね、
そうなんです、もう私本当に驚いて、うん、でそこからはこう片言なんですけど、もうどんどんこう言葉が湧き起こってくるわけですよ。でもその湧き起こってくる言葉がなんかこう全てそういったなんかね、あの言葉で、で、あのまあそれがたまたま映画にも、
ね、
はい、なっちゃって、うん、偶然、はい、あのね、その飛び跳ねるシーンを撮ってるだけの時だったんですけど、回してたんですけど、飛び跳ねる、うん、だけではなく、その話し始めた学徒が、うん、こうね、私がこう学徒がこうやって話し始めたんですよって監督に話してたら降りてきて、うん、であの頃はあの図鑑のね、うん、古代の生物とかも蘇らしてあげるからねって、うん、で動物園の動物は檻から逃がしてあげるよ、うん、で、ね、水族館の魚たちもあの海に逃がしてあげるからねっていうね、うん、あのそういった学徒だったんですけど、うん、そのシーンが偶然映画に、うん、なりまして、
作ったものじゃない、
ものじゃない
もう伊佐さんのうなずきがもうちっちゃい時から知ってるよっていうのを
まさかの ね
物語ってますね。
もう本当に怪、あの怪獣みたいだったんで、
今じゃ ね普通に会話できますもん。
本当ですか、うん、もう17歳になって、うん、もう
全然普通に会話できます。
まあ、うん、ね、まあちょっとね
すごいですね。でもやっぱりなんかよく言いますね、喋ることよりもその下の部分を育てることのが大事だから、
そうですね、そうですね、研究される方はすごくね、深く研究されてくださって本当にそうだなと、
そこが溢れたっていう、ね、
そうなんです、そうなんです。なので私今事業所をねこうさせていただいて、あのまあこう親の会もやっていたので、もうまあ1000人以上のお母さんには合ってると思うんですね。で、あのその時にやっぱりこうね、自分の経験、もう本当にあのお医者さんもそうやって言ってくださるんですけど、やっぱりその諦めない心、もしかしたら1万1回目からはできるんじゃないかっていう、ドリカムの何度でも、もうね、私の大好きな歌なんですけどもう諦めないでと、1万回やってみたら1万1回目には
わ、ね、かる
、はい、もうその、はい、もう本当にそれを、はい、あのお母さんたちにね、はい、はい、話しています。まあ、
ちょっとラジオを聞いてる方は、はい、由美子さんのトークが聞きたくなったと思いますよ。ね、12月11日、はい、一宮市、はい、木曽川文化会館美祭新金ホールで10時会場、10時30分開演で、結構長いですね。
はい、
午後の3時半ごろ終了予定、はい、ということ で、はい、空の約束の上映と講演会ということですので、はい、これじゃあ申し込みたいという方は、
はい、
まずホームページもありますか、
はい、そうですね、はい、はい、ま
あ、どうしましょう、じゃあ、
そうですね、あのホームページもありますし、
はい、
あの、あ、そうですね、あのもちろんあの電話番号も載せてますので、うん、はい、こちらの方に問い合わせをしてもらうことも可能なんですけれども、は
い
は
い、
じ
ゃあ、ハートオブミラクルでホームページを見ればいいですかね。
はい、そうですね、
ハートオブミラクル、
ハートオブミラクルの方で、
はい、カタカナで、はい、ハートオブミラクルと検索していただいて、
はい、
はい、ホームページを見ていただきたいと思います。はい、はい、じゃあお問い合わせ番号もいいですかね。
はい、
はい、じゃあ080-3848-9417 080-3848-9417 岡田さんまでお問い合わせをお願い いたします。
お願いします、
ね、命が紡ぐ愛の歌、
はい、
はい、ぜひ、まあ、この詩も出てきますけれども、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。じゃあ一言ずつ PR を、はい、お願いします。
はい、今日ね、あの聞いてくださってる皆さん、少しでもね、あのあれちょっと興味出たかなと思った方がいらっしゃいましたら、ぜひあのホームページ開いてあの見てもらえたら嬉しいです。ドキュメンタリー映画空の約束、命が紡ぐ愛の歌、感謝祭になっています。よろしくお願いします。
はい、見たら心が楽になる映画です。ぜひ皆さんは見てください。よろしくお願いします。
はい、ぜひぜひ皆さんね、あのジャングルジムから上を見上げると空見えますから、はい、空の約束、まあ、宇宙と書くんですけど、はい、ぜひ何かを感じていただきたいなと思います。 NPO 法人ジャングルジム理事長の竹内由美子さん、そして理事の美佐さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。